コミュ力至上主義を疑え。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今回はね、はい、先週は表現者社を取られたの磯駒さんにゲストに出てきていただきましたけど、
はい、
まあ、今回フル株のゲスト、
はい、
もう京都大学の編集員の株田雄一郎さんにお越しいただきました。どうぞよろしく、
はい、よろしくお願いします、
ね、お願いいたします。
今回と、まあ、次回2回川端さんのお話をお聞きしようと。でね、どんな話しますかってね聞いてたんですけどね、まあ面白い球投げてきましたね。なるほどなと、うん、そこ来ますかと、僕もそう思いますと
何
気に1から10までそう思いますと
そこをね今日は噛み砕いて、
こうで、でも僕最大の問題はね、うん、さっきそのオープニングでね、うん、言わなダメじゃないですか、タイトル、
はい、
こう 4、5回失敗しましたね。
これ
コミュ力って僕ほとんど言ったことないですよ。
あー、でももう今私とか普通に言いますね。
あ、そう。
うん、コミュ力高いなとか。
スッと言いましたね今ね。
言いました。
言いましたね。コミュ力。
僕もね、自分ではあんまり言わないですけど、その省略した形ではね。うん、まあ、コミュニケーション能力。
コミュニケーション能力ですよ、いいですか、50歳以上の方。コミュ力とは、
はい、
コミュニケーション能力です、ね、うん。で、これの至上主義を疑えと。うん、ちょっとまあ触りはちょっとどんな感じですか。
いや、まあ最近ね、うん、その藤井先生とか僕らとまあ学生交えて、就職活動をやってる若者の人らにインタビューしたりとかして、そういう就活のこう現状みたいな研究をやってるんですけど、やっぱりまあこれ昔からですけど、就活ってなんだかんだで喋り強いやつがまあ、ダントツで有利じゃないですか。
やっぱり、なんか私たちでいうオーディションを受けるみたいな感覚。そうかもしれない。なんですよね。
なるほど、ね。意外とペラペラなやつでももう、受けてるみたいな、
ね。口がうまいと。
なんでお前がそんなとこ通ってんねんみたいなこともなきにしもある。
そう。でね、その、なんていうのかな、その、まあ喋りがうまいだけのね、うん、ペラペラな人でも、うん、やっぱりその、面接のバーだけ切り抜ければ受かるっていうのも、うん、それももちろんあるし、
はい。
喋りは下手やけど、うん、ほんまはちゃんとした人っていうのが、ものすごいいるのに、
いますよ、
その人らがね、ものすごい過小評価されてるのが、やっぱり今の世の中やと思うんですよね。
すごい声大にして言ってほしいです、それ。
いや、ほんまにね。
でもそう、喋る仕事されてるから、それはどっちかっていうと、コミュ力ある側の人でしょ。
いやいやいやいや、上には上が。
上には上が。
ね、もう、ペラペラペラ、もう。よう、この状況でそんな言葉言えるな、みたいな。僕らもう仕事で、ね、そういう。生とかあるから
あですね、
もう感心しますようまいな
あのそういう時 の、 あの先生の顔見てるのも楽しいです。
わしこんなおもろいこと言わんわ
だからまあそういうのに惑わされんように、うん、まあ、もちろんね、喋りが上手でものすごい立派な人っていうのもたくさんおられるよね、それはそれでいいんですが、喋りは下手やけど、まあ、実はものすごいちゃんとしたことを考えてる人っているんで、そういう人も活躍できるようなね、世の中になったらいいなという、そういう気持ちをちょっとあの藤井先生と喋っていきたいなと思いますね。
よろしくお願いします。今日は今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中にあふれています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸し切りバスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン。 藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはコミュ力至上主義を疑え。
やっぱり至上主義な感じしますよね。
そうなんですよね。まあしかもやっぱり最初ね、就職活動の話から始めたじゃないですか、で僕ら教員、大学で教員やってると、やっぱり学生が就職できるかどうかってすごい心配な、心配になりますよね。
そりゃそうです。ある種最終的なアウトレットっていうかね。
そうなんですよね。
最終的な製品の納品場所みたいな
ところ。そうそうそうそう、まあ大学の先生の中にはその就活をねそんなに重視されない先生もいて、学生の本分は学業やというおっしゃる先生もいるけど、まあ藤井先生とか、まあ僕もそうですけど、どっちかというと就職は結構頑張り屋っていう方ですよね。
うん、研究の延長にありますから、
ね。そうですよね。いやほいでね、そのまあ大概の人はうまいこと就職していくんですよ。まあなんだかんだで京都大学って賢い人多いんでね。でもやっぱり面接弱いやつっているじゃないですか。
いますね。
まあそいつの面接を見てるわけではないから、できてるかどうかわからないですけど、まあ君はちょっとその喋りではなかなか不利なんちゃうかっていう人はやっぱりいっぱいいるわけですよね。
普段を見てるとね。
そうそうそうそう。でそれめちゃめちゃ心配になるわけですよ。
なるなる。
でこれってだってなんか教えてできるようになるもんでもないでしょ。
まあ、性格のところも多いかもしれませんね。
そう、結構僕若い頃はね、もうあかんやつとか、
はい、
俺が特訓したのまだ時間あった時ね、
あ
ちょっとなんか面接官だから、あ、その言い方あかん、あ、そのお前ちょっとこう口こうしろとか、なんか笑うな、笑うな、目笑ってるお前、そこちょっと、とか、こう、だいぶ詰めてやりましたけど、はい、治んないんですね。
治らへんのですよね。
あ結構、だからその子をね、短い時間ではだって、ちょっと喋り上手で、その子行きたいとこ行けて、あかんかって行けへんかったら、かわいそうじゃないですか。
かわいそう。
お前目笑ってる、笑うな、
うん、
笑ってません、笑ってんにゃみたいな、うん、いじめてんのかみたいに思われてましたけどね。
そう、うん、でね、今年まあ、うちの、まあ、僕ら藤井先生研究室にもね、まあ、結構喋るのが苦手な人がいたんですよ、いや君は大丈夫なのかと、その、まあ、とある、まあ、民間の会社でええとこまで行って本人はもうそれでいけると思ってるんですけど、僕はずっと心配してて、いやそんな甘いもんちゃうぞと、ね、言ってたらやっぱりそこは落ちてというのがあって、ああもうね、でもこれどうもできへんじゃないですか、
うん、
こっちはね、一緒に行くわけにいかんから、
う
ん、それからもうずっとも祈るしかないですよ。
そう、
学生の就職っていうのは僕らからして祈りなんですよ。
そうやで、
ほんまに、
ほんまに
祈るしかできへんのって辛いんですよね。
そうそうそう、ほんまにそう。
ほんでね、そうしたら最終的にですよ、まあ、まだちょっと内定の段階なんでね、その別に具体的には言いませんけど、まあこれがねものすごい立派なところに受かったんですよ。
あらまあ、
ほ
う、そうなんです
よ。あ、その口下手な、
そう、
そうそう、
ものすごい立派で僕らも行ってほしいと思うし、公共性も高いね、しかもまあ大きなところにですね、受かりよったんですよね。
びっくりした。
すごい、
ほんまかお前、俺のこと騙せんちゃうか思いましたよ。
僕も思いました、ね、いやなんか間違ってへんかと
そうそうそうそうそう、
どないしてよかったん
そうそう、なんか番号読み間違えてんちゃうかみたいな、
信じてあげてください、6
と9ひっくり返してみたんちゃうかお前みたいな
僕らもうその前からね、いや無理なんちゃうかなってもう散々言ってたんで、本人にもね、だから、まあ、でもやっぱりね、それね、その受かったという話聞いたときに、結構やっぱり感動しましたよ、なるほどと、このコミュ力の状態でもちゃんと見てくれる組織がねあるんやっていうのが、そうそう、
だからね、重要なことは、そいつが通ってる一方で落ちてるやつもいっぱいいるわけですよ。
そうですね。
だから、あれよりは、まあ、コミュ力高いはずです。あ、今言えた、コミュ力です。
コミュ力。
あれよりは、コミュ力高いやつがいっぱい類類で落ちてるわけです。
うんうん、そうなんですよ。
それ
が感動しました。で、そいつはね、どういう人かっていうと、まあ、真面目なんです。真面目というか、研究はむちゃくちゃやってるんですよ。
は
い。まあ、熱心というか、真面目というかね、もうほんまにマニアックにものすごい突き詰めてやるタイプなんですよ。そうそうそうそう、でただほんまにコミュ力はないから、こっちも何がどのぐらい進んでるかっていうのを話すのにね、
はい、
ちょっと苦労したりはするんですけど、
なかなかこう目を見て話せないとかそういうことですか。
まあそもそも連絡がないとかもあるんですけど、まあ、それでいやお前大丈夫かって言ってたら、
はい、
よう聞いたらむちゃむちゃやってるんですよ。
そうやね、
影でね、
影で
なかなかいいことやっと、
そう、そうで、そんだけできる人間はね、やっぱり活躍すべきやと思うんですよ。
そうだ。
世の中で働く人間としてね。
そうだ。
しかし、やっぱりその入り口というか、この表向きがね、なんかうまいこと器用にできてないと、なかなかそれね、見てくれへんなっていうのがあって、だからもう久しぶりにそれは感動したんです。まあ、なかなかないですよね。それぐらい感動する。
いや、ないですね。あれはもう僕もこの教員生活長いけども、最高 最高格差ですね。
嬉しかった。
ちょっといや、あんま言ったらバカにしてるみたいでかわいそうなんですけど、
いや別にいやでも優秀だって言ってんだから。
そうなんですよ
俺は、
うん、だからまあなんていうのかな、そのまあ、この間のね東京都知事選とかでも、まあ石丸さんとかね、
はいはい、
まあまあ典型じゃないですか、そういうその、うん、まあ表向きのっていうの ね、
でコミュ力あるっていうかね、
そうそうそうそう、なんか最近若い人の間ではそういうのコミュ力お化けとかって言って、うん、コミュニケーション能力だけがあのずば抜けて高い人とかっていうのをコミュ力お化けとか言うらしいんですけど、うん、でまあただそういう人に対する批判っていうのはまあ何ぼでもあるんですよね、よくまあやられてると、うん、やっぱりそれだけじゃなくて、うん、コミュ力がない人の、うん、なんていうか価値というか良さっていうのをもうちょっと我々ね掘っていくようなことをしっかり、まあ、やっとかんとなかなかあのいい世の中にならんなと思う。
本当にそう、
うん、
これちゃんとした関係性があったら、いや彼は意外とこうなんだよな、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ、まあ彼はここを適材適所こうやらせたらいいよなとかなるんだけど、今もなんかちゃんとした関係性の中でじとっと人事動かさないので、パーッとこの書類見て、ああじゃあ君ここでとかつってね。
いや今そのまさに関係性っていうのが大事でね、うん、その要するにまあ内向的な人とか喋、うん、りが上手じゃない人の価値ってやっぱ長く付き合わんとわからないんですよね、
深くね見ていかないと。
だから普段から一緒にいないと結構何ができてっていうことはわからないんで、あんまりその、まあ、人事とかね人間の採用に関してもその場その場の一発勝負みたいなので決めるっていうのはほんまは良くないはずなんですよ、
う
ん、
本当そう。
だからまあ昔は特に理系の学部はそうですけど、その教授の、まあ、教授というか大学の推薦、うん、教授の推薦でね就職するっていうのが、まあ、伝統的にはねずっと長くあったわけでしょ。でそれはやっぱりねいいシステムだと思いますよ。
そうなんです、
ね、そのやっぱり学生をね2年なり3年なり、うん、まあ、ずっと面倒見てる人が、まあ、こいつやったらいけるやろうと思って推薦するとか、うん、まあ、あかんところがあるんやったらあかんとこも含めてねある程度は教えてくれるとか、うん、そういう信頼関係の中で人をねどこに、うん、まあ、やるかということは決まっていくシステムの方がほんまは
そう
何倍もいいはず。
ちょっと今の頃はちょっとイメージできないかもしれないけど、僕小43で生まれて今55歳ですけど、今僕がだから22歳だから30数年前はね、あのお前は会社 A に行け、お前は会社 B に行け、お前は省庁 A に行け、お前は大学残れって教授が決めてたんですよ。
へえ。
信じられないんでしょ、
うん、自分の意思じゃなくて。
うん、
へ
え。で学生の方も分かりました、それで行くんです。でいや僕は自由にこう受けるんですけど、あそうか、じゃあお前そうしたらやないかって言うんだけど、もう決めてくださいモードが3分の2ぐらいいるわけですよ。で僕はだから大学の残りたいと、
うん、
だからじゃあお前っていうか大学残りたいって言ったらもう向こうが言ってきたんですよ。藤井君やっぱ大学とか残りたいんちゃうか、よっしゃ来たって、こっちはもう言わそう思ってずっと待ってたわけですよね。うん、じゃあ行きたいですと、じゃあ君はこう残ってここに行きなさいって。
まあもうだって特にその就職活動の人気上位企業に行くのはクイズ大会みたいな感じになってて、うん、まず最初はオンラインのなんかテストがあるんですよ。
あ
の数学のパズルみたいなのをどれだけ早く正確に解けるかっていうね、
うんうん、
それをまず高得点取るっていう競争から始まると、もう教授が出てくるとそんなないんですよ。信頼関係もクソもなくてまず点数で行くんですよ、
ね、そうそうそう。だから物扱いそうにはな人材を、
うん、
我々は一人一人の人間を人材じゃなくてだから人格を持ったリスペクトすべき人間として扱ってたわけですよ。で、その子の人生がどうなったらいいだろうかと年長者として想像してやってあげてたわけで、うるせえ、俺は一人で生きていくんだよって、勝手にせえやボケってなりますよ。知るかみたいな。
まあだからね、それがもうだいぶ全面化してて、しかももうなんか繰り返し悪いですけど、その就職活動してる学生のうちの超上位層がそういう感じになってきてるのが僕良くないと思うんですよ。一番優秀なやつほどなんていうのかな、あのというか人気企業ほどそういうので、まあ一応頭は賢いかどうかは見られるんですよ。そのでもそれも結局その場のなんか頭の回転が速いかどうかみたいな、その場のキレだけで
受かる感じ。女の頭の良さっていうのはもうすごい幅広いもんですからね、
うん、
浅かしくそこでチャカチャカチャカチャカやられたってまた悪いなこいつってなるわけですよ。こっちはもう教授からしたら、
うん、だからその能力も大事だと思うけど、
うん、
もっと人間の大体組織で働いてたら、はい、いろんなタイプの人材が必要って誰でも分かってるじゃないですか、
う
ん、頭が切れるやつも必要、
うん、
これからそのコミュ力お化けも必要、うん、いたら絶対役に立つんで、
う
ん、
でもたまに一人ぐらいでよくて、あともう全員コミュ力お化けやったら話になる
んですよ。
もう手やばいです。
お化け屋敷やで、も
うそれ。そうなんですよ。で、そういうなんかね、人材の多様性というか多面性というか、うん、そんなの全然、まあ全然じゃないにしても、あんま 見られへんようになってるっていうのが、ほんまにね、うん、まあ、この国をダメにするんじゃないかと思いますね。
本当ね。
なんか本質を見られてないですよね。
う
ん、いや、
全くそうですよ。適当なな。もうまあ、不真面目な仕事をみんな大人の人事もしてるってことですよ、うん、で今日はご紹介いただく曲がこうザ・ブームのウキウキルーキー、
はい、
これどんな文脈でこれあれなの。
あ、ウキウキルーキーっていうのは、うん、まあ、あの歌詞をね、うん、ネットで調べたりして見ていただくと分かるんですが、うん、アホみたいな曲ではあるんですけど、うん、まあ、なかなかあの、うん、世の中には適応できない変わったタイプのおじさんが主人公、うん、
あ、
まあ、というか主人公は少年なんですよ。
ああ、ね、じゃあぜひそのおじさん見てみましょう、
はい、
ご紹介ください。
じゃあザ・ブームのウキウキルーキ
ー。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全・安心・快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ザ・ブームでウキウキルーキーお届けしました、
うん、どんな曲なんですか。これは
変な曲でしょ、
うん、なんか変な曲、
まあ、多分まあ皆さんもね、うん、まあ、これ聞いておられる方ももしネットで調べてもらったら分かるんですけど、うん、まず主人公というか、まあ少年の目線で書かれた歌で、うん、自分の街になんかよく分からんけど、変なおじさんがやってきたと、
うん、
最近は少ないかもしれませんが、昔は結構街にそういうね、いわゆるおかしなおっさんっていうのがいたりしたんですよ、うん、特に都会の場合は ね
生物多様性ですよ。
生物多様性で、うんうん、で大体まあそのお父さんお母さんはあんな人に近づいたらあかんって言うけど、子供からしたら意外とこれが面白くて、うん、優しくしてくれて、うん、子供のヒーローやったりするという、うん、いう話なんですよ、
ね、これ男の子にとっておっさんってね、なんとも言えない独特なね包容力というかね。
あ、そういう経験あるんですか。
あるある、もう包容力あるおっさんっていうのたまに出現するんですよ。
たま
に。ほんでね、この、まあ、その歌の中ではそのおじさんっていうのは、うんうん、多分ほんまにおかしい人やったんで、なんかやらかして、警察に捕まって、うん、それが新聞に載ってたと。で、自分は子供やから、漢字が読まれへんから新聞で何書いたのかわからんけど、多分もうこれであのおじさんとはお別れなんやな、という話で終わるっていうね。うん、まあ、まあ、けったな曲ではあるんですけど、うん、僕なんかね、この歌を、まあ、その、聞いた時というか、歌詞の意味を考えた時に、なんとなく連想したのは、ドリトル先生なんですよね。ドリトル先生って、動物と喋れるお医者さんがね、いるじゃないですか。で、このウキウキルーキーって歌も最初の方に、そのおじさんの車には、カタツムリの絵が描いてあるとかって言うから、ドリトル先生、カタツムリです。まあ、なんか旅最後するんですけど、ドリトル先生って、物語の中でどういう人物かっていうと、とにかく人間嫌いで、あのね、もう、今の人と会話するのがしんどくて、全然適応できへんおじさんなんですよ。
コミュ力ゼロ親父や。
コミュ力ゼロなんですよ。で、このコミュ力ゼロやけど、動物とは喋れるっていう特殊能力を持ってるから、まあそれを活かして、まあジャングルみたいなところにね、調査に行くとかっていうようなことをやって、いろんな問題を解決していくというおっさんなんですよ。ほんで、僕大事だと思うのは、そのおっさんの良さが分かるのは子供だけなんですよ。
ほんまや。
だから、やっぱり常識、大人になって、ある程度常識を身につけてしまうと、そういう極物というかね。
はいはい。
で、ドリトル先生だって、変な人は、僕、ドリトル先生っていうあの物語が、なんかモデルがいるのかどうかは全然知らないんで、適当に言うけど、もしかしたら、ちょっとね、ひょっとしたらですよ。ひょっとしたら、その人が、俺は動物と喋れると言い張ってたおじさんが昔いたんかもしれん。もしかしたら、ね、ひょっとしたらね。
はいはいはい、
でもね、そういう人って、おかしいかもしれんけど、うん、でも何がしかね、何か人間にとって大事なことを言ってる時があるんですよ。
だからね、僕ね、いろんな嫌なことがあって、絶望しかか った人生歩んでますけどね、ひょっとしたらですよ、ひょっとしたら僕は子供の頃好きやった親戚の一回だけ会ったあのおじさんと、僕が大好きだった大工さんのこのおじさんがドリトル先生のように僕とコミュニケーションがめちゃくちゃ取れて、僕はもう天国に登ったような気になるんですよ。そこのおじさんといると何もかも僕を愛してくれてる感じがするんですよ、うん、そのおじさんの体験がなかったら死んでたかもしれません、うん、あるいはもう全然違う人生になってたかもしれない。
いやだからほんまにね、そのまあドリトル先生的に、うん、まあコミュ障というかコミュ障で人間嫌いで、うん、もう全然その世の中に適応できない人、うん、でもねやっぱりある種の人が見ればその人がヒーローっていう場面がやっぱどっかにあるんやっていうことを、うん、まあ考えながら、ね、なんていうかな、そうまあね、人をバカにしないように生きていきたいなというのが、まあ今回僕が言いたかったことですね、
はい、週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
なかなか納得感ありますね、
うんうん、
コミュ力至上主義って、
はい、
コミュ力お化け、
うんうん、ただただこうね、口がうまいだけだとそんな何も人の本質見えないよっていう、
コミュ力ゼロ野郎の中にすげえのはいるかもしれんと、
はい、
でなんかね、そういう話って結構そのアメリカみたいなね、コミュ力社会なわけじゃないですか。
あ,
でああいうところでもそのなんか見直しみたいなのがあるらしくて、うん、何年前やったか忘れましたけど、うん、スーザン・ケインっていうあのなんか女の人がいるんですけど、うん、が書いたねとある本があって、うんうん、それは、ま、内向的な人と外向的な人ね、だからまあある意味では陰キャと陽キャみたいな、うん、今の若い人の言葉で言えば、うん、を比べて、確かに陽キャの方がなんとなく役に立っているような場面多いんやけど、うん、世の中の重要な仕事は大体陰キャの方がやってるっていう、そういう話なんですよ。でそのことにの要は理解しないとこの国は悪くなるぞっていう、そういうことを書いたやつが結構世界的ベストセラーになってて、だからまあこのコミュ力っていうものからねある程度外れるっていうのは、うん、多分ね日本人だけじゃなくて今みんな気づき始めてるやと思う。
ちょっと行き過ぎた感じがするんですよね、うん、近代主義の中で、ね、うん、で元々我々その陰キャのところを大切にする前時的な変化を是とする社会風潮の中で生きてきてたから、
うん、
だからちょっと昔に戻るっていうところはあるんでしょうね、
うん、そういうこと、まあ、だからまあ、うん、特に我々みたいなね大学でもの教える人間っていうのは、うん、ちゃんとねそういう人のなんていうか力がこう、うん、出られるようにね、まあ、助けるように頑張らなあかんなというふうに思いました。
ね、だからあの自由民主党さんもちゃんとピーチクパチク喋らずだけ国営に置くのと違って、
はい、
ちゃんと陰キャでもいいからしっかりと国のことを思ってる人がいっぱいいる政党だったら保守政党になりますからね、
うん、あのそんなあの自由民主党は保守政党なのか、うん、戦後政治を彫刻するためにこちらをテーマに最新号のクライテリオンではお届けしております。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索してチェックをよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長そして川端さん、今夜はありがとうございました。
じゃあ川端さんまた来週もよろしく、
よろしくお願いします、ね、
それではまた来週月曜午後9時半まで
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。